では今からは有識三十字の11番目の歌、善の働きについて、有識学で善とはどういうものであるかを11にまとめた教えを今からお話をしたいと思います。有識では仏教でたくさんの善が教えられている中、11をピックアップして、これを皆さんは実践できるから心がけなさいと教えられます。皆さんの意識でですね、今から言う11の善がこの善の心を起こせるから起こしてくださいという教えがこの11字の内容であります。これは有識30字の中の11番目の歌。有識を理解するにはもう必ずと言っていいほど有識三十字という、天神菩薩、世親菩薩の書かれた、本の内容が、出てきます。非常に仏教の膨大な有識の膨大な教えをこの簡潔に三十の歌でまとめたのが、有識三十字、その中の、11番目の、歌の内容であります。ここに善がすべて漢字、20字の中にすべて収め尽くされています。一度読んでみたいと思います。善意心残機無頓等三言言腕不法逸行者旧不害、まあ、歌ですから略されている言葉もありますが、下し読みにいたしますと、善とはいわゆる心と残と気、そして無頓等の三言、これは頓欲など、頓欲がない無頓と無心と無知、むさぼらない怒らない愚かでない三つの三言、正確には三善根と言いまして、三つの善。これが仏教の、これが善の中心となる、善の行いであります。そして、言と案。これ、教案とも言いますが、言とはこれ、精進のこと。精進と、教案と、不法逸と、行者と、お呼びと言われたしから、お呼びはこれは、アンドと同じ名、英語のね、アンド。と、行者と及び不害。これで11になります。心残機、これ3つね。無頓等の三言で3つ。で、精進、言と、教案、案と、不法逸と、行者と不害で合計11になります。まあ、これ以外にもいろんな善があるんですけども、その善はいずれもこの中のどれかに含めることができます。あの有名な、あの、慈悲の心。まあ、慈悲の心もここにね、収めることが、できます。まあ、早速見ていきたいと思いますが、まず最初に、善とはいわゆるとありますね。仏教で教えられる善とはどういうものなのか。有識学で教えられる善とはいかなるものか。この有識学が一番この定義についてはしっかりなされていると思います。仏教で大事なのは定義です。お釈迦様はいろんなところで仏法を説かれてますけども、どういう意味合いで、教えを説かれたのか、やっぱり定義が必要ですから、この有識では一つ一つ心の働きについても定義がしっかり教えられております。で、またこれ順番も意味がありまして、こういう順番で善について説明する。これ、いはこれは、いわゆるという意味ですね。善とはいわゆる。善とはいかなるものかといったら、いわゆる。まず最初に、真の心。まずこれがないと我々は善が実践できません。真が最初に来る。皆さんに真があれば、 この後の10の善は全て実践できます。親鸞という人はですね、信心一つで助かるという言い方をしたのも、信があれば救われると言ったのは、信があれば後の10が全部、ね、ついてくるからなんです。ただ信が一番仏教では重要視いたします。で、信があれば次、残機。残とは自分に恥ずる心、機は他人に恥ずる心。次に、恥じる心、残機の心が次に挙げられています。まあこれは仏教では、この残機のある人は必ず善が実践できるんです。大きく自分に恥じる心、これが残。他人に対して恥じる心が機でありますが、残機のある人は必ずこの善が実践できます。裏返して言うならば、無残無義、残機のない人、恥を知る心のない人は悪ばかりやってしまう。だから残機ない人はもういつも悪です。だから悪と言ったら必ず恥知らずの心と一緒に行うのが仏教では悪と教えられます。逆に残機があれば必ず善が実践できますから。だからまず心があって、次残機というものが必要なんですよと。で、真と残機があるから、善の中で一番中心、一番大事な働きを仏教では、三善根と言いますね。略して三根とありますが、正確には三善根。三つの善の、根。根はこれは力ということですね。根本の根ですね。根っこの根源の根。根っこの根ですね。これは、球根の根でありますから力です。球根の根っこから花が、咲くようにですね、この力をこの根で表します。三つの善根、略して三根と言います。これが善を生み出す、皆さんを幸せにする強力なパワーです。だ仏教で善と言ったらこの無頓等の三根、これが善の一番中心になります。これ、等はこれ、などという漢字ですから、無頓などの三つの善言、三つの善。正確に言いますと、無頓とはむさぼらない心、無心とは怒らない心、無知とは愚かでない心。これを無頓道の三言と言われています。そして、まず善と言ったらね、真の心によって善を、ね、楽しみ願うことが大事だと。真の心によって善を願い、そして、無頓無心無知の心によって実際に善を行う、実行するようになる。そして次、言、これ勤めるという漢字、この言の字でイコール精進の意味を表します。精進ね、精一杯進む。精とはこれは精米の精ですから、きめ細やかな、これは清らかという意味ですね。心をきめ細やか、精米の精ですから心を清らかにしていくという意味が、米に青と書いてこの字を使います。心を清らかにして進んでいく努力という意味ですね。精進、これを言の一字で精進の意味を表します。で、この真の心によってまず善を願い、で残機の心を同時に持ち続け、無頓等の三言、むさぼらない至らない愚かでない心によって実際に善を行って、でこれを悟りを開くまで精進の心によって善を完成する、完成するところまでコツコツコツコツ継続して続けていく、精進してずっと完成するまで続けていく、これが精進であります。だから善と言ったらね、この真と残機と無頓無心無知と言で、これでほぼ全部網羅することができます。だから善と言ったらこの最初の 1,2,3,4,5,6,7つ、これでほぼ、善というものがこれで完成できるんです。やっぱり順番にね、こういう順番で解いた方がいいんです。あとそれに、よりこれを完成させる、これをしっかりしたものにするために、後の善がさらに、必要になる。安とはこれは、狂安とも言いましてね、心を禅定状態、心を精神統一した、心を集中させた状態に持っていけば、重い心が軽くなって不安な心に安らぎが得られるようになる。情、心を集中させることによって、三昧の状態に入ることによって心が安定いたします。安らぎが得られ、軽い安らかな心になる。でより物事を客観視できるようになります。ただ今日はと言ったら症状と言ってもいいですね。症状とは正しい情、この正しい真理にかなった精神統一の状態、心を一つに統一、精神統一できた状態が狂安です。禅定に入った状態、これが安であります。正確には狂安と言いますね。軽いという漢字に安らぎという漢字で、さらにあと不法逸、まあ、これは、後でまた説明しますけども、怠けない心、懈怠と同じような意味合いですけども、怠けない、放ち、それることがない、心が放たれて心がそれることがない、仏法一筋に、真理に向かってまっしぐらに善に向かうことができる心、この中身は無頓頭の三言と言を含めた内容です。愚かでない、怒らない、むさぼらない、この三つの心と、あと言、コツコツ努力していく心、この四つが一つになったのを不法逸と言います。まあ、こんな言い方があるんですね。いろんな善が複合されて絡み合って一つの心として現れることがあるんです。これが不法逸で、業者、これもよく似た働きなんですけども、これはですね、この不法逸と非常に似てまして、この不法逸の心プラス心がね、平等で、ね、アップダウンがなく、で正直と言いまして、正直と言いまして、自然体で自然に善ができる状態になって、次報喩と言いまして、ずっと自然体でもう意識しなくても、無理やり心をですね振り立たせなくても、自然に善ができる状態、非常にレベルの高い、もう悟りに近い境地ですけどね、そういう、行者という善が説かれています。この無理やり力みなしに、静かな心で落ち着いた心で善ができる。そして最後、および不害、これは、傷つけない心、まさに慈悲の心ですね。傷つけない、慈しみの心、生きとし生けるものの幸せを、願う、幸せでありますように、悩み苦しみがなくなりますようにというね、これ慈悲の心と言ってもいいです。相手を傷つけない心、またここにいろんな善が、収めることができます。まあ、簡単に言うと、まあ、こういう内容になります。このわずか漢字20字に、それまで解かれてきた、ここにこれが解かれるまで約千何百年仏教の歴史があるんですけども、その膨大な仏教の書物を全部読んで、それをしっかりですね、この中に、収め尽くした、これが世親菩薩の素晴らしい業績であり、きれいに善をまとめ上げてます。で、これをまた玄奘三蔵がこれを詳しく解説していかれるんです。これが有識三十字の解説書である上有識論であります。で、それに基づいて 今から講義を進めていきたいと思います。でまずこの善でありますが、この図で理解したら分かりやすいと思います。まず善というものは、これは我々ね、意識ではできますから、だからできると思って努力していただきたい。善というのは光のようなものでですね、悪を闇としたらですね、悪心をなくすには光が差し込んだら闇は消える。闇が悪だと例えるならば、善は光です。だから仏法を聞けば光が差し込みますから、この善の心が起きます。仏法を聴聞すれば、だから意識でこの心を起こしていきなさいという教えが有意識の教えであります。で順番から言ったら、まず真の心によって善を願う、信心がまず大事ですよと。信心の心によって善を願う、これ後で言いますけども、この真の心の本質は、心を清らかにするのが真の心の本質ですけども、具体的な信心の真の心の働きは、善を願うをもって業とすると言われまして、善を楽しむ、善を願う、善を敬う、善を楽しむことができるのが信心の働き。善はやりたいものです。やらなければならないものではない。善はやりたいものなんですね。願う、善を楽しむものなんです。善を楽しむ、願うならば見返りをすることがありませんから、純粋な善になりますね。我々は見返りをの気持ちを持って我々普通善はしますから、だからウロゼンといって、この純粋じゃなくなるんです。純粋な善といったら、善を楽しむもの、善を願うもの、心を清らかになったならば、善は楽しむことができるんです。心を清らかにさせるをもって、本性、本質とし、性となし、善を願うをもって業となす、善を楽しむ働きが具体的な働きなんだとおっしゃる。まず真の心によって我々は善を願うことが大事。これがまず第一歩ですね。真の心によって仏法という大会に我々は入るんです。そして善の具体的な、大きな、ね、働きが3つありまして、むさぼらない心、怒らない心、愚かでない心、これが三善根といって、三つの善の根、根源根本の根、三つの善の力、これで我々は様々な善を行うことができる。例えば伏せとか自戒とか戒を保つとかね、あるいは忍耐、屈辱に耐え忍ぶとか、いろんな善がまたこれ以外にも説かれていますけども、それを実行させる善の元になるのが心ですから、この心があれば善が実践できますよと。これは心ですからね。この心から起きてくる具体的な善がまた、苦業の善とか体の信号の善もたくさん説かれてますからね。これはあくまで心の働きとして十一説かれています。で、無頓無心無知の心によって善を実際に行っていく、行うからそれによって全員落下でこの世幸せの運命を、築き上げていきます。想像していくんですね。そしてそれを悟りを開くまで、悟りを開くまでひたすら精進、言という心で努めていく、心を清らかにし、進んでいく、精進の心によって善を完成するところまで進むんですよと。だからこの善といったら、この言までで、ね、善の全体像がほぼ、収めることができます。まず善を願い、そして善を行い、善を完成する。もちろんこの善をするときには残機の心がなかったら善ができないんで、恥じる心を、忘れずに、残機の心で善というものを実践していきます。 そうですね。まずこれを全体踏まえた上で、次具体的にね、まず真から見ていきたいと思いますね。一番最初に教えられる禅の最初は、真の一字をまず詳しく解説します。まあ、この心の働きについては、有識学では、51解かれてるんですけどね。心の働きを。その中で、一番ややこしくて、一番長くて、一番複雑な定義が、この信心の真の定義です。でも一番大事だからですね、あえて詳しい定義をなされるんですね。まあこれは大事ですから、まあ、ちょっと難しい話になりますが、頑張って聞いていただきたいと思います。このようにですね、現状三相は言われています。いかなるのか真と名付け、どういうものを真と名付けるのか。実と徳と能。まあこれ右脳、振り切りの右脳だよな。右でいいんですけどね。意味は同じです。原文に忠実にしましょうかね。右脳。振り切りという言い方もしているところがあるんですけども。あれ、右脳。能力がある。力がある。実と徳と能の上に、これを深く信任、深く信任、深く信行、深く信欲して、心を情ならしごる、心を清らかにするをもって正、本質とする。そして、真の反対の言葉を不信と言います。日本語の不信感の不信はここから来てますね。この真を、ね、対、この真が対立する、いわゆるやっつける心が不信感の不信。信じられない心をなくす働きはこの真である。不信を対立して、そして善を願うのが業であると。この有識では心の定義をするときに、正と合という言葉を使い分けて説明いたします。正と言ったら、これは、この心の本質を表すときに正と言います。合と言った場合は、心の具体的な働きを合と言います。例えて言うと、現状さんがこう言ってますね。火で言うならば、火というものの本質は温かいもの。火の正は温かさを表す。温かさ、火の具体的な働きは物を焼く、こういう例えがあります。火は温かいものが本質、具体的な働きは物を焼く。まあ第一義と第二義ですね。第一義が本質、第二義が、具体的な働きであります。この信心の真の本性、本質はあなたの心を清らかにするということは、私たちの心は汚れているんです。煩悩という汚れ。水で言えば、よどんでいる。汚れている。悪で染まっている。この汚れている、汚れている、よどんでいる心を、澄んだ心にする。清らかにする働きが、信心なんです。だから、信があれば、この心の汚れがどんどん取れて、心が清らかになっていきます。よどんだ、濁った心が、澄んだ、透明の心の状態に持っていくことができるんです。だから煩悩が減っていくという実感があるのはこういうことなんです。だから仏法聴聞していくと、正しい有意識を学んでいった人は必ず心が清らかになっていく。自分というものが客観視できるようになる。本来水は無色透明ですね。この色のない透明の自分の心がだんだん見えるようにさせる働きが信心なんです。ただ心を清らかにする。だから煩悩は確実に弱まるし減っていきます。正しく仏法を聞けば真の働きで心を清らかにさせる働きがありますから。そして 今まで善なんかしたくなかった。善が嫌だった我々がだんだん善を楽しむようになる。善を願う。善を楽しんでやりたいなという心が起きてくる。善を願うをもって業となす。これが具体的な真の働きである。ただ真というのは百か出るじゃなくて、仏法を聴聞することによってだんだん真がなかった我々がだんだん真の心が成長していくんですね。で、この心が成長して悟りを開く。で、さらに悟り開いてからもさらに真がどんどん成長して最終的に、悟りまで到達する。だから出発点から卒業完成するところまで真はずーっと存在するんです。この真はどんどん成長していくんです。だから仏法を聞いている方は必ずまず真があるんです。最初は弱いけどもね、でも必ず真があるからみんな仏法を聞けるし、真があるから私たち地獄やガキや地獄に落ちずに済むことができるんですね。苦しい地獄ガキ畜生の世界に落ちないようにするには真が必要なんです。この心を大事に育てていくのがまず大事であります。じゃあ、どういう意味か早速見ていきましょう。まず、真というものをですね、この三つの観点から、示しています。ね、三種類の働きに分けることができる。真ずるというのは、三つの物柄から成り立っている。地位上位という言葉が日本語にありますけど、心理学と言われますけどね。人間は知性と感情と意志がある。この地位上位に見事に配列したのが仏教なんです。普通心と言ったらなんか感情的な、知性を抜きにしたような思いになる人がいますけど、仏教でいう心は単なる感情的な情だけじゃなくて、知性の面もしっかり含まれてるし、意志の面も含まれてるんです。全体含めて私の、ね、心全てを収めているんです。真がある人は知も情も意も満たすことのできる働き、真がある人は知性も満たされ、感情も満たされ、そして意志も、しっかりすることができる。まず一つ目のですね、真でありますが、実有を信任する。これは知性の面ですね。忍という字は、この字ではちょっと分かりにくいので、ごんべんをつけた方がいいと思いますね。ごんべん。ごんべんつければ認識の忍になります。これは認めるという意味なんですね。実のあると書いて、真実にあるもの。実際に現実、真実にあるものを、実際あるもの。これをですね、認める働き。これは真実もしくは事実、どっちでもいいですね。真実もしくは事実で、因果の道理でありこの世の現象世界を言います。真実といったら因果の道理という真理を信じ認める心です。あるいはこの現象ね、この様々な現象をそのまま認める心、現象そのものと現象の奥にある真理、真理そのものと真理によって現れた現象そのものをですね、それをすべて受け入れる、認める心が実有を信任すると言います。真実事実があると。で、因果の道理を信ずることを実有を信任すると言います。思想体を信任する、因果の道理、縁起の方とも言いますが、因縁正起の真実の道理と、この道理によって現れた現象そのものをそのままあるんだと、因果の道理狂いないと、因果の道理が深く信ずると言ったらこの実を信任するということなんです。ただ真があれば知性でも仏教間違いない、因果の道理狂いなし、寸分の狂いもなく、蒔いた種によって結果が現れている。 大宇宙のね、様々な現象もすべて、私も、私の心も、世界もすべて、因果の道理で貫かれている。その因果の道理を信ずることのできる心を、実を信任すると。まあ、こう理解されたらいいと思います。これが知性の面における信ですね。次に、不徳を信仰する。これは感情的な面ですけどね。徳のある人、徳のあるものを信仰する。信じ、敬う。信じ、憧れる。信じ、願う。この行という漢字は、これは、願うという漢字ね。願う。あるいは、敬うという意味もあります。楽しむ。徳のある人。文字通り、徳というのは、徳のある人でありますからね。徳のある人。正確に言いますと、この徳はですね、三方の徳と言われます。正確に言いますと、三方の徳。仏教でも徳と言ったらね、三方なんです。もう決まってるんです。三方の徳ね。三方とは、仏法僧です。仏という宝と、ダルマ、法という宝と、仏法をお伝えしている僧侶、三だとも言いますが、僧という宝。この三つは素晴らしいね、我々にとっての宝であります。この三方がなかったら我々は悟り開けないし、本当の幸せになることはできない。仏、ね、仏という徳を信じ、憧れ、信じ、敬い。仏と法と僧。この三つ、これを三方の徳と言います。だから、信仰と言ったら、仏法僧のおかげで私は幸せになりますと。いかに仏法がすごいか、ね、仏が素晴らしいか、ね、仏の説いた教えが素晴らしいか、そして仏法をお伝えしている方々がいかに素晴らしいか、その徳を、徳があるということを信仰する。だからこれ、随喜と言ってもいいですね。信じ、敬う。徳をあがめ、徳を敬うことによって、我々はこれを随喜することによって、その徳が自分のものになるんですね。この信仰のことをですね、この随喜と私は言ってもいいと思うんですね。同じ意味で。仏教で随喜禅というのがあるんですけどね。随喜とは、徳の、徳を敬うんです。徳を喜ぶんです。皆さんでも尊敬する方がいたとしたら、その尊敬する方がいたとしたら、それは必ず徳があるから敬わずにおれないんです。で、徳を皆さんが、私はそういう徳がありません。あなた素晴らしい徳がお持ちですね。尊いですね。と皆さんが憧れたり敬ったりするだけで、それは未来の自分なんです。徳を生まれば、その今は自分ないけどね、未来必ずその徳のある人間に私はなれるんです。だから嬉しいんです。喜びが起きるんです。だから信じ、憧れ。皆さんは徳のある人、この仏法僧を敬えば敬うほど、徳がそっくりそのままあなたのものになります。まだ努力してないけどもね。やがて身につくんです。それはね、したくなるから。善というものは楽しむものなんですね。やりたくなるんです。義務感じゃなくてね、善はしたくなる。願うものであり、楽しむものであり、やりたくなるからやがて身につくんです。したいから。時間の問題なんです。あとはもうその種まきだけなんです。だから、徳のある人を敬えば、未来の自分の姿でもありますから、もう自分が徳をいただいたのと同じなんです。だから幸せになれるんです。まだ徳は身についておりませんが、必ず 100% 身につくんです。だから親鸞聖人という人はね、信心があるだけで仏になれるとおっしゃったのはそういうことなんです。信心があるということは、不徳を信仰する心があるから、仏法僧を心から敬う心、これを敬う心があるから、必ずあなたも仏になれる。真理も体得できる。素晴らしい徳が未来の私に待ってるんです。 だから信心一つで、仏になれるという言い方も間違ってはないんです。この愚徳を信行するというね、この働きが信心にあるからです。こういうメカニズムで信心一つという言い方を親鸞聖人という方は大胆になされたんです。そして次に右脳を信欲する、これ大事ですよ。多くの方はね、信心があってもね、善なんかできませんと、そんな善なんか凡夫には無理ですよという人がありますけど、そんなことはない。はっきりここでね、仏教の定義では能力がある、あなたには力がある、善を実践する力が私にも他人にもあることを信欲するんです。私には善を実践する能力、力、能力があることを信欲する。欲とはこれは恋願うという意味ですね。恋願うね、希望の木と書いて恋願う、ね、望むという字を書きます。これ仏教で啓蒙と言いますね。啓蒙、この欲の定義は啓蒙と言いまして、右脳を啓蒙するとも言います。信じ欲する、願い欲する、やがてできるようになるんです。必ず自分自身は、ね、このあるいは他人は良き心、ね、良い行為を前方行う力を、じゃあ私はあるということが信じることができる。そして前方良い方を得ようと希望する、恋願うこと、また自分にはそういう、良い、ね、前方をもたらす力があると信じて、善を願う心を欲していく意志ですね。自分には善を実践する力があると信ずるんです。この信があれば善が実践できるから、だからどんどんこの後のね、残機から無頓等の三言、言案不法逸、行者不害が実践できるから、どんどん人格改良というか心がどんどん清らかになるし、確実に幸せになっていくんです。その一番根っこ、一番最初に来るのが信。で、この三つの働きね、右と徳と能、ね、を信任し、宇宙の真理、因果の道理を信じ認め、徳のある人を心から敬い尊敬し、願い楽しみ、そして実際に自分にはそういう善を実践する力が自分にはあることを、ね、欲し、また実際実践するようになっていく、願い欲していく、知性も感情も意志も満たされて、ね、これが信心、信ずるということですね。何を信ずるかといったらこの3つなんですね。実右と右徳と右脳を信ずるというのがこの信の意味ですね。そして、この信心の本質は、真の本質はこれらを信ずることによって、ね、どんどん心が清らかになっていく。心を清らかにするをもって本質、あるいはこのここにね、超という言葉をまだ重ねておっしゃってますね。超というのはこれは澄んだという感じで、ね、澄むという感じ、三千円に上る、これ超と言います、ね、澄んだ、心が澄んだ、無色透明の澄んだところになる、心が清らかに、心が澄んだ状態になる、これ超常とも言います。心が澄んだ清らかな心にする働きが本性であり、心がどんどん清らかになっていきますから、心が澄んだ状態になっていきますから、今までは善が嫌だったのが、喜んで善をさせてもらいましょう、善を楽しみながら、ね、喜びながら楽しみながら善ができるのが具体的な働きですよと。だから信があれば素晴らしいんですよ。こういう深い深い御心を込めて、この信の定義を、ね、紹介しています。これが仏教で教えられる信の、ね、正しい定義であります。 この真があるからこの後十の善が実践できるようになるということです。はい、では休憩を入れたいと思います。